改めましてこんにちは、ただいまご紹介いただきました岡でございます。皆さん長丁場の本日の大会も一応大会としてはこれで最後のテーマになりますので、もうしばらくお付き合いいただければなと思います。で、本日ですねお時間いただきまして、今から1時間ほど社会福祉法人会計基準の改正ということで、今回改正されたのが組織再編に関する会計処理を整理しようということで、厚労省の社会福祉法人会計基準検討会というところに、林先生が言っておられたんですけど、ちょっと体調壊された間ちょっとピンチヒッターで私が2回ほどいただけなんですけども、あんた最後1点からあんた喋りなさいというあのご指示をいただきまして、本日喋らせていただくことになりました。よろしくお付き合いください。で、最初に言い訳みたいになっちゃうんですけども、細かいところはまだ分かりません。正直のところQ&A 午前中聞いていただいた方は宇野課長の講演の後に私がご質問したときにご回答いただいたと思うんですけども、一応3月で、検討会は終了したんですが、その段階でまだまだ細かいところというかいろんなパターンがあるよねっていう話が出てまして、それをすべてこの段階で、あの段階ではですね、もう3月とか早い段階で公表する予定だったんですね。ところがコロナが来てしまったもんで、おそらくだいぶ予定がずれ込んでるような感じがします。で、Q&A の作成も鋭意作成中というご回答がありましたけども、多分もうギリギリになるんだろうなという今日のご回答の感触では私は思ってるんですが、そちらの方に相当いろんなケースあるいは注意事項みたいなものが出てくる予定なので、それが出ないことには正直細かいところは本当まだわからないというのが正直なところです。ですので今日は組織再編、社福法人、社会福祉法人における組織再編の考え方、こういう考え方で会計基準を整理しましたというところのご説明ぐらいしかできないかなと思ってます。ですので、本当に基本的なところだけ今日は押さえて書いていただければ、1時間しかございませんし、もともとそんな細かい話する時間はないかなと思ってますので、その点だけ、押さえて書いていただければ、今日のところは十分というか、それでご了承いただければなと思っております。で、今からお話しするんですけども、最初にちょっとポイントというか聞いておいていただきたいところを整理さし最初にちょっとまとめておくと、まずこの今回の会計基準の対象になっている組織再編の種類っていうのがいくつかあります。でそれがこれはどっちかというと法的な分類ですね。法的なとか手続き面の分類があって、それとは別に経済的な実態といいますかね、それに合わせた分類があって、それらを踏まえて会計処理が組み合わさってくるという、そういう3段階というか3つの分類、組織再編の種類、それから結合の種類といいますか、経済的な実態から見た分類、それが会計処理の種類といいますか、それらの組み合わせになっていると。だからその3つをご理解いただければ、大体基本的なところはご理解いただけるかなというふうに、考えていただいて結構かと思います。で、1ページめくっていただきまして、表紙めくっていただくと、省令ですね、省令の改正の内容が出ているかと思いますが、省令そのものはもうこれしかないんですね。1ページ目の一番最後にあるかと思うんですけども、会計第2改正の内容ということで、会計省令において計算書類を補足する有用な情報を中記しなければならない事項として規定をしており、以下の中記について新たに追加を行うということで、合併または事業の譲渡もしくは譲り受けが行われた場合にはその旨及び概要を中記しなさいよという、これだけです。省令に加わったのはこの一言しかが入ってないですね。正式には、正式にというか、省令自体には。で、ここで出てきました合併とか事業の譲渡、あるいはそれを逆から見たら譲り受け、めんどくさいんで事業譲渡とくくってお話しますが、合併と事業譲渡っていうのが先ほど申し上げた、今回の会計基準で扱っている、組織再編の種類です。この2つだけです。で、それのもうちょっと具体的なお話が、すいません、ページが飛ぶんですが、9ページ。下の真ん中かな、フッターの真ん中にページ番号こう23分の何っていう形でああいう形で書いてあるんですけど、ちょっとところどころ印刷が重なっちゃってるんですけども、9ページまず見ていただいて、このページですね、 この9ページ以降はその検討会で、使ってた資料です。で、これが最終回ですね、2月の末に開催された検討会、まあ、最後の大詰めの時の資料になってます。なんかほぼここにまとまっている考え方がまとまってますん でそれを見ていただくと、一番左側に組織再編の種類として一応合併事業譲渡と分割、それからまあ個法人の保有、まあ、連結という4つをまず想定がされたんですが、結論から言うと下2つの分割と子会社連結というのはもう制度的にありえないという結論になっています。法律上無理だということですね。ですので必然当然組織再編には皆さん税理士の先生会計士の先生は組織再編といえば株式交換だとか出てくると思うんですけど、当たり前ですけど社福ですから株式ありませんので元から想定してませんので、まずはこの4つを想定したんですが、最終的に今回の対象になるというか、まあ社福で考えられるのは合併と事業譲渡だろうということで、その2つに絞り込みました。絞り込まれたというか、まあ、必然的にそうなりましたということになります。で、次のページも見ていただくと、まあこれはもう先生方は皆さんよくよくご存知なんですけど、イメージ図ですね。合併と事業譲渡のイメージが書かれているだけで、まあ、合併については新設と吸収と、まあ、一応両方考えてますと。それから事業譲渡についてはまあ一つの事業、ですね。で事業譲渡の場合はそうか、それは後ほどですね、またお話します。要は事業の一部、合併の場合では法人全部ですね。で事業譲渡の場合はその法人がやっている事業の一部という話に、まあ、基本的にはなります。でもう一つ進んでいただく と今度は、あれちょっと待ってくださいね。どこまで今お話したらいいんだ。あもうそうですね、よいしょ、すいません、資料が整理できてなくて。で合併についてはこういう前提がありますよねということで、ちょっと上の方に取得だとか統合だとか言葉が表題にありますけど、それは無視してくださいね。まずこの内容として合併としてはどういう前提があるかということで、法律上合併については社会福祉法人同士しかまずできません。要は、当会ですね、総合福祉研究会に質問回答委員会というところがあるんですが、私もその委員もさせていただいてるんですけど、昔だったかな、学校法人との合併という話があったんですけど、このできません。法律上絶対ありえないので、合併は社会福祉法人に限られるというのがまず非常に重要というか、まあ、当たり前ですけど重要なことがあります。で、2つ目の前提として、社会福祉法人には持ち分が当然ありませんので、結合の当事者、要は合併の当事者ですね、その間において合併に伴う対価の支払いが行われることはありえないですよねと。要は合併の場合にはお金は動かないということです。簡単に言うとね、普通の一般企業の合併であれば、場合によっては当然対価の支払いっていうのが、今は当然自家譲渡とか自家で評価っていうのが前提になってますからあると思うんですけど、社福の場合の社福の合併の場合には対価の支払いっていうのはありえないというのが2つ目の前提です。で、合併ですから包括承継すべてを取り込むということになりますので、存続する法人は結合の当事者、要は相手先ですね、吸収合併でイメージしていただくと、吸収される側の法人の情報も全部当然知り得る立場にありますよねと。この3つが前提になってきます。これが後々ちょっといろいろ影響が出てくるので、一応どっか頭のどっかに置いておいていただければと思います。で続いて次のページ、今度事業譲渡等ということで、同じようにあれなんか変なのができた、ごめんなさい、事業譲渡等ということで、また前提というのがあるんですけども、今度は、結合の当事者は社会福祉法人とは限られないんですね。だから NPO もあるだろうし、当然株式会社もありえますよね。事業譲渡ですから別に社会福祉法人である必要はありません。これがまず一つ大きく違います。で、その場合ですね、もうさっき一つ飛ばして、その一つ飛ばして下行きますけども、支払い対価は対象事業の不動産の時価と移転する他の資産負債をもとに事業計画、まあ、将来の、まあ、要は事業計画ですね、まさにね、を加味して合理的な価格に決定されるものとすると。要は自家ですね、 時価評価してください。それから、まあ、将来のその、損益見込み、設備投資の予定なんかといろいろ、要は企業の企業同士の事業譲渡と同じようなことを考えてくださいということになってます。でその結果、その次ですね、従って支払い対価と対象事業の時価ベースの純額には差額が生じることがありますとなってます。単なるだから時価とは言ってないですね。時価だけじゃなくて将来の損益も考えろって言ってますから、いわゆる一般会計、一般企業会計でいうところののれんですよね。これが出てくる可能性がありますよねと言ってます。ただそののれんに対してどうするかというのも、先ほど申し上げたようにまだ Q&A が出ないと具体的にのれんという科目はあまりふさわしくないよねという議論にはなったんですが、じゃあどういう科目にするんだというのはまだ正直分かりません今のところ。でもそういう差額が出るということは十分ありえますよねということは、はっきりしてますここはね、というのが一つですね。それからその下で、包括承継ではない、要は一部ですから一部しか引き継ぎませんので、存続する側、受け入れる側の法人は相手先の会計情報を全部知りうるとは限らないですよねと。オープンにする必要はありませんからね。事業を売る側からしたら会計情報を先方に全部見せる必要はないので、逆に言うと受け入れる側からすると分からないことがいっぱいありますよねと、会計的にはっていう前提がありますと。でその対価の支払いというのがあるんで一つ飛ばしましたけど、上から二つ目にあるように法人外に財産が出ていく可能性があるんですよね。でその時に、きちっとやら、まあ抽象的ですけどちゃんとやらないと、いわゆる寄付が禁止されてますよね。基本的に社福法人は外部への寄付の流出、寄付の支払い、財産の流出っていうのは認められてませんから、それに該当してしまうケースがありえるんで気をつけてくださいねということになってきます。だからきちっと評価をして、時価も評価をして、それと、まあ、将来の損益予測も加味するなら加味して、それで合理的な価格をちゃんと決めて、それに合わせて、対価のやり取りをしないと社外流、法人外流出ですねに該当してしまって、認められないというか後で問題になる可能性がありますよということを言ってます。これがまず前提になってます。でこういう合併と事業譲渡について、会計処理を考えたんですが、まあ、先ほどみたいに省令には中期をしなさいとしか書いてないですよね。で具体的な会計処理の話についてはじゃあどこに出てくるのかというと、資料も取っていただいて3ページですね、局長通知ですね。すいませんちょっと暑いんで上着脱がしてくださいね。失礼いたしました。3ページで局長通知、まあ、運用上の取り扱いですよね。で、に、もうそれも合わせて改正しましたというか、まあ、この運用上の取り扱いの改正はこの、今回の組織再編の部分だけじゃなくて細かいのはいっぱい入ってるんですけども、メインはこの組織再編の部分です。ですので、組織再編の部分だけ次のページからちょっと抜粋をしてきました。で、次のページはまあいいですね、これ冒頭なんで。でそのさらに次ですね、だから5ページのちょっとちっちゃいんで左側ですね、改正後の方だけ見ていただくと、ここですね、運用上の取り扱いの20番に、組織再編についてというのが新設されています。ここに、会計処理に関することが書いてあるんですけども、その前提として先ほど冒頭申し上げた経済的実態の分類というのがまず間にワンクッション入ってきます。それをと先ほどの組織再編の種類分類との組み合わせで会計処理が決まっていくという流れになってるんですね。後でまたちょっと整理した図を見せますんで、なんとなくそんなイメージを持っておいてください。でちょっとざっと読んでみますね、ここね、20番組織再編についてということで、括弧の1、社会福祉法人の組織再編において複数の組織が結合するとき、このときの複数の組織を以下結合の当事者というと。で結合の当事者の一方が福祉サービスの提供を継続するために 事業の財務及び経営方針を左右する能力を有している括弧以下支配という場合だけでなく、有していない場合も考えられることから、存続するまたは新たに発生する組織以下結合組織というは、結合の経済的な実態が次のいずれかに該当するか判定を行うと。何言ってるかよく分からないですよね、多分読んだだけでは。でここでだから支配という言葉がまず出てくるんですね。これが多分なかなか社福をやっておられる方にはピンとこないし理解しづらいだろうなと思います。で一般の企業会計で、企業結合会計とかですね、あの辺をに馴染んでおられる先生方は支配という言葉がは分かるんですけど、でも社福で支配ってなんやねんっていうのが多分私もこれよく最初分からなかったんです。どういうことなの、株主もいないのに支配ってどういうことですかっていうのが正直ありました。で、ちょっと難しい理論的な話はいろいろあるんでしょうけども、こういうふうにちょっと整理をしていただけたらどうかなって思ってるのは、ここにサービスの提供を継続するための事業の財務及び経営方針を左右する能力という方をしてますが、合併の場合にはそもそも、まあ、吸収合併が一番分かりやすいと思うんですけど、吸収合併の場合は吸収される法人っていうのはもうなくなるわけですよね。でなくなって一つの法人になるんですが、そもそもその法人には誰も持ち分持ってないんですよ。誰のものでもないんですよね。ですんで、誰のものでもないもの同士がくっついても結局誰のものでもないでしょ、要は誰も支配してないですよねっていうふうにご理解いただくのが一番、まあ、それがすいませんお断りしておきますけど、理論的に正しいかどうかは別ですよ。皆さんのイメージとしてそういうふうに考えていただいた方が分かりやすいんちゃうかなと私が勝手に思ってるだけですけど、誰のものでもないもの同士がくっついても誰のものでもないよねと、だから支配っていうものはそもそもないよねっていうのが合併ですね。それに対して、事業譲渡の場合は一部を切り出して、先ほども見ていただいたように基本的にはお金のやり取りが出てくるんですね。お金のやり取りがある、例えば買う方、譲り受ける方からして考えていただくと、時価評価しました、将来の事業計画も見ました、じゃあいくらで買い取りますねっていうふうにお金を払うわけですよね。ということはお金を払うということはそれは自分のものになるんですよね。っていうか、だからあの支配というのが発生すると、支配というのが、成立するというふうに考えていただくのが一番なんとなく腹に落ちるのかなと、腑に落ちるのかなっていうふうに思ってます。で、まあ、それがいいのかどうかはすいません繰り返しになりますが、私も分かんないですけども、まあ、そういうふうに今日のところは押さえていただけたら、この後の話はちょっと聞いていただいててもなんとなく分かるかなと思います。だからそういう支配という概念を使って、その最初に申し上げた、経済的な実態っていうのを2つに分けましたと、2つに分類しますって言ってるんですね。それがその先ほど読んだ次で A と E っていうのがあると思うんですけど、結合の当事者のいずれもが他の法人を構成する事業の支配を獲得したと認められない場合、認められない結合のことを、これ G が似てるんで間違いやすいですけど、統合と呼んでます。だから支配が成立してない、支配を獲得していない場合は統合で、E の場合はある法人が他の法人を構成する事業の支配を獲得する結合は取得と、だ2つの経済的実態をに分類しましょうということを言ってます。ここで、だここで経済的実態だから、今日冒頭申し上げた3つの分類の話しましたけども、組織再編法上の組織再編の上での分類は合併と事業譲渡があって、で経済的実態の分類としては統合と取得っていうのがありますというところまで今来た状態ですね。で続いて括弧の2です。統合と判断される場合、結合組織は結合される組織、非結合組織というとの資産及び負債について、結合時の適正な帳簿価格を引き継ぐ方法を適用して会計処理を行わなければならないと、ややこしいこと言ってますけど、まあ、一番重要なところは簿価引き継ぎなんですね。と、まあ、僕結合って言っちゃいましたかね、統合ね、統合の場合は簿価引き継ぎだということです。まずここで結論は、でもう一つ言うならば、その前に結合時の適正な簿価、結合時です。だから合併なら合併期日ですね、合併した日、取得な、事業譲渡の場合は事業譲渡日ですね。 でもう一つその下括弧の3今度あこれページが飛んじゃうんだな、括弧の3取得と判断された場合結合組織は非結合組織の資産負債についてよいしょが、結合時の公正な評価額を付す方法を適用して会計処理を行わなければならない。公正な評価額すなわち時価ですね、簡単に言えば時価を付してください。だから取得の場合は時価でしてくださいと、結合時の時価ですね、取得の場合は経済的実態が結合なのであれば取得時、ごめんなさい、結合時の時価で会計処理をしてくださいということになってます。で4番目です。ここでその、経済的実態と組織再編との組み合わせがここで括弧に読んで出てくるんですね、組織の結合の判定においては合併は統合、事業の譲り受けは原則として取得とすると、ここで結びつくわけです、この2つがね。ですんで、ここまでをまとめると、だから会計処理の話も今帳簿価格時価評価出てきましたから全部まとめると、合併は統合なので母家引き継ぎという話ですね。そうなりますよね、合併は統合なので母家引き継ぎ、事業の譲渡事業の譲り受けは、取得なので時価評価時価引き継ぎですね。これが一番シンプルに言うとそういう整理になります。でその辺がもうちょっと、すみません、さっきの厚労省の検討会の資料にもあるのですみませんちょっと飛びますが、また14ページまで飛んでいただいて見ていただいた方がいいかなと、まあ、ほとんど喋っちゃったんですけど私今も14ページよいしょ、ここですね、社会福祉法人における結合の定義というページが14ページで、まあ、これ繰り返しになりますのでもう詳しくは見ませんが、結合に関する経済的実態が統合というのはどういう場合ですか、要は支配を獲得したと認められないこと、ね、取得というのは事業の支配を獲得することなので、で次のページ行っていただいて、でじゃあ取得と統合の判定として、まあ、それ合併、組織再編との組み合わせとしてどうするかというのが次の15ページなんですが、合併については先ほどちょっと私ざっくりこんなイメージで理解してくださいって申し上げたように、合併というのは、誰も支配しませんよね、支配なんていうのはそもそも考えられませんよね、だから支配がないのであれば統合ですよねということがここに まとめられているんですね、まあ、ここでは理由として持ち分がないため対価が支払われることはなく結合当事者の一方が他方の事業の支配を獲得することが想定されないと、要はお金動きませんから持ち分がないのでお金を払って合併するというのはありえないので、だったら支配というものが発生する余地はないですね、だから、統合ですねということですね。で事業の譲り受けについては原則として取得と判断すると、でこれは何でかというと事業の価値に見合った対価の受け払いが、まあ、普通はありますよねと、事業譲渡の場合はね、なので、譲り受け法人が対価の支払いによって事業に対する支配を獲得したと認められるため、これ先ほど私言った通りお金払ってるんだから支配してるでしょって考えましょうということですね、簡単に言うとそういう、区分けになってます。で、次のページはよいしょ16ページに統合の方ですね、統合の方のイメージ、要は、母家ですよね、母家で引き継ぎましょうということでしたから A 法人と B 法人があって、要は A 法人が B 法人を吸収合併するようなイメージですね、一番分かりやすいのは。で、B 法人は資産が200でも時価は400、負債は、まあ、母家も時価も100、ね、純資産は母家なら100だけど時価なら300ですよねっていうケースなんですが、 さ繰り返しになりますけれども統合ですので、いやごめんなさい行き過ぎた、統合ですので母家引き継ぎになりますから、結合後要は合併後の法人は資産は母家の合算である800で、負債も母家の合算の300、したがって純資産も母家の合算の500になると、これが統合ですということですね、統合のイメージですということになっています。で、もうちょっと突っ込んで話が次出てきます。次のページ17ページになるんですが、統合の会計処理として先ほど母家引き継ぎだという話をしました。そこはもう変わりません。そこはもう全動かないんですが、そこでまた2つ出てくるんですね、考え方が。でさっきもちょっとちらっと言いましたけど、付け加えて言うならば結合時の母家ですっていうのをちょっと付け足したと思うんですが、これが実は2つ考え方がありまして、修正持ち分プーリング法と持ち分プーリング法っていうんですが、まあ、この名前はとりあえずどうでもいいです。要は2つ考え方があって、要はこの丸の1の方は先ほど書いてあったように、まあ、ここにも書いてますけど、結合時の適正な帳簿価格を引き継ぐ。でこれ、局長通知にもこのように書かれてました。で一方で右側に丸の2の方に、機種の適正な帳簿価格を引き継ぐっていう考え方もあるんですね。こういうやり方も一応あるんです。でこれも議論がされました検討会で、理論的には丸一なんですね、当然ながら。ところが社福ですから、皆さんもよくよくご存知のように、あの補助金にしろ何にしろ全部4月から3月で計算してやりますよね。でこの丸の1の方、修正持ち分プーリング法であると、要は一つの会計期間を2つに分けないといけないことになるので結構大変ですよという話が出ました。大法人ならともかく、実際社会福祉法人がこれでやると結構なことになりますよっていう反対意見もあったんですが、まあ、一方でじゃあ持ち分プーリング法、丸の2の方でやると何が起こるかっていうと、まあその下にメリットデメリットも書かれてますけども、結局まあ持ち分プーリング法であると、例えば10月1日要は真ん中半期終わったところで合併したとすると、持ち分プーリング法丸の2の方でやると機種の母家で引き継いじゃいますから、4月から9月までのその活動の分も全部新しい合併した法人の方に入っちゃうんですね。要は資金収支も事業活動、要はフローの情報も全部引き継ぐことになります。決算書もね。簡単は簡単ですよね。ですけど、それ本当にいいんですかっていう話がやっぱあるんですよね。4から9はあくまで別法人でしたよねと。で、その残高を引き継ぐのはもう当然合併だからいいんだけども、9月末の残高を引き継ぐのはとか、まあ、残高、9月末の残高を引き継ぐのがいいけど、4月から9月のそのフローの収益、費用、収入支出の情報まで、その取り込んだ側の法人の決算として、取り込んで本当にいいんですかっていうのがやっぱり理論的に引っかかってくるんですね。で、まあその辺いろいろ議論したんですけど、結論としては、先ほど局長通知にもあったように、丸の1のやっぱり結合時の母家で行くべきでしょうということになりました。ちょっとめんどくさいですけどね。だから逆に言うと、合併をもし、顧問先等でされる場合には、できたらもう4月1日合併をお勧めしてください。でないと大変です、実務が。おそらくで合併ですんで、そんな今日言うて明日せなあかん話ではないと思うので、計画的にやっぱり4月に合わせるのが私は実務的には、ありというか賢いやり方というか、もう実務的にはそれが一番いいんじゃないかなと思ってます。で、ただその時にもまた話が出たのが、何かの手違い、要は登記がいりますから、合併ですから登記の時に何かミスが見つかって、合併の期日がずれたりすることがありうんちゃうかとかね。だから4月1日合併のつもりが4月3日になっちゃったと、ほんならその2日間3日間の決算組むんですかっていうのが出たんですが、そこはちょっと柔軟に考えましょうということで、その辺も多分 Q&A で何か出るはずなんです。どこまで書いてくれるか分からないですけど、まあ、その辺一応 そこまでこの局長通知にね、原則として結合時とかで書いちゃうと、じゃあ例外って何なのっていう話でまた結構議論がややこしくなるので、ここはやっぱり結合時として、書かせてくださいと。これはもう厚労省の方の、まあ、半分要望でした。でただしやっぱり実際の実務的にはその辺ほんま、まあ、数日の極端な話でも、例えば2週間とか1ヶ月とかずれるだけでもやっぱり決算するんですかっていう話がやっぱり出てくるので、その辺は何がしかの、まあ、指針ってなるようなものは出したいというふうな、まあ、今日の午前中いらっしゃった宇野課長もそうおっしゃってましたので、それはちょっともうちょっと厚労省の情報発信を待つしかないかなと思います。これが統合の方の話ですね。で次のページ、統合のちょっと細かい検討の資料なんですけど、ちょっとそれはもし時間があればまた見ますが、ちょっと飛ばしていただいて、よいしょ、次は、あ、これも飛ばしてもらおう、これもいいです。これ何ページになるのかな、20ページですかね。この取得の方のイメージですね。取得が行われた、要は事業譲渡が行われたような場合ですね、は、繰り返しになりますが、時価で受け入れてくださいということになってますので、まあ、もうくどくどは見ませんが、要は B 法人の時価ですね、時価評価したもので、ポイントはその間に300っていう矢印がありますよね。左か右に A 法人から B 法人に300という矢印がありますが、要はあれが対価の支払いですね。真ん中のこの300ね、ここです。この300っていうのはこの取得ですから、対価が支払われますと、それが300ですということを言ってます。そうすると B 法人を直で受け入れて、しかも今度は300は今度出ていきますので、出来上がった A 法人、結合後の A 法人の資産は、もともとの A 法人の母価600に300は対価払ってますから、それ引いて、で今度は B 法人の時価400、これを足したもの、すなわち資産は700で、負債はまあ母価も時価もほとんど変わらないと思うので、300は300ですけど、純資産は400に、純資産は変わらないですよね、今度ね。純資産は基本的に変わらないはずですんで、っていうのが取得の場合のイメージになりますと。で取得に関しても、一応議論があって、パーチェス法、いわゆるこれが時価評価、時価で結合するというのがパーチェス法という言葉があるんですけど、これまあこんな名前は別にどうでもいいので、要は時価でやるっていう話と、これもやっぱり社福に時価でその事業の売買するって馴染まないんじゃないのという意見もやっぱり出ました、結構。でそうする場合は、じゃあ修正持ち分プーリング法、先ほど合併の時に出てきた、合併じゃないな、統合の時ですね、統合の時に出てきた、結合時の母価で引き継ぐっていうあのやり方ですね、あれでもいいんじゃないのっていう話もあったんですけども、ここで先ほどちょっと前提というのを見ていただいたと思うんですね。事業譲渡の時の前提で、この一番下、右下にデメリットのところに書いてますが、非結合組織の帳簿価格が判明するとは限らないですね。ですよね。相手先がその事業譲渡する部分について帳簿価格はなんぼとか、いちいち社福同士ならまだ分かるかもしれませんけど、例えば相手が株式会社だった時にそんなことをちゃんと教えてくれるかとか、それが正しいかどうかとか、その辺なかなか厳しい部分がありますよねっていうのもあって、逆にだからもう時価ならもうお互い合意した時価でやりますから、評価したそっちの方が客観性というか信頼性があるんじゃないかという意見もありまし出てきまして、でまあじゃあそういうのもあるなら、まあ理論的にはやっぱりパーチェス法時価なので、この場合は結合、あ、ごめんなさい、取得に関してはもうここはもうパーチェス法でいきましょうということに、要は時価引き継ぎでいきましょうということに結論は落ち着きましたですかね。で、それで、あと何だったかな、これあと何が残ってたかな、あと細かい話がちょっとあるんですよね。ちょっとこれは、で戻っていただいて、ちょっと、局長通知のさっきのページ、あ、ここですね。 何ページだこれ、よいしょ、すいません何ページかそこ出てこないですけど、このページですね。今日よいしょ、すいません、5ページから6ページにかけてのあたりですね、6ページかな、今見ていただいているのここの話なんですが、今だから基本的なところはお話しした通りです、合併と事業譲渡があって、で合併は統合事業、ごめんなさい、で経済的実態には統合と取得があって、ね、統合については母家ですよと、で取得に関しては自家ですよと、で一方で合併は統合ですよ、事業譲渡は取得ですよという整理がされたんですが、ちょっと次のページかな、ちょっと簡単な図を私追加で、あこれですね、8ページになるんですかね、組織再編の種類と会計処理っていう、まあ、今回私が自分で作った資料これだけなんですが、今までの話を簡単に図にするとこんな感じになるんですね。結局、組織再編の種類としては合併と事業譲渡と、まあ、この等にはだから事業譲り受けが含まれているという意味なんですが、で経済的実態としては統合と取得があって、で会計処理としては持ち分プーリング、修正持ち分プーリング、パーチェスト、要は、機種の母家引き継ぎ、結合日の母家引き継ぎ、自家での引き継ぎの3つがありますよと、そういうことですね。でこれ矢印がよく見ていただくと実線と点線が分かれてるんですよね。で基本的なところはこの実線の矢印です。これが一番ベースです。だから合併は統合ですよね、統合だから修正持ち分プーリング、すなわち結合時の母家ですよね。一方事業譲渡等に関しては取得ですよね、だからパーチェス法、すなわち自家引き継ぎですよねっていうことなんですが、今までのお話も全部それで整理をしてきたんですが、点点点の線があるんですね。でこれは何やという話なんですが、6ページすいません、もう一遍戻っていただくと6ページの上の方ですね。まず一つ目ここなんですね。あんまり私その時触れなかったんですけど、ややこしくなるんで、ここに原則としてっていう言葉があるんですよね。2行目に事業の譲り受けは原則として取得、一方でその前の合併の方は原則としててついてないんですよね。合併は統合って言い切ってるんですよ。で事業の譲り受けは原則として取得って言ってるんですね。この違いなんですよ。で要は事業譲渡、まあ、事業譲り受けは繰り返しになりますが、原則は取得です。要は、自家で引き継いでくださいですよね。何遍も言います。じゃあ原則という以上は例外があるんですかっていう話なんですが、おそらくこれも Q&A で出てきますが、議論検討会の議論で出てきたのは、社福同士の事業譲渡の時に本当に取得でやるのっていう話が出てきたんです。やっぱり社福さんがあって、まあ、とにかく例えば同じ地域で、まあ、仲良くされてるところがあって、その相手の理事長さん何々にうちの事業この例えばね具体的な質問があったんですけど、老人系と要は介護系と保育所と両方やってる社会福祉法人さんがたまたま2つあって、お互いそれぞれどっちかに特化したいと、要はもううちは老人福祉で行く、うちはもう子育てで行くっていうふうになった時に、じゃあお互いその持ってる事業を、まあ、交換っていうのはちょっとおかしいんでしょうけど、もうお互い整理しようよって話になった時に、本当にこれ取得として、対価を払って自家評価してやるんですかっていう質問が出たんですね、ある先生から。議事録全部公開されてますから、読んでいただいたらいろいろ面白い話が出てるんで、5時間があったらじっくり読んでみてください。そういう質問もあったんですが、でその時にいやそういう場合はやっぱりそういう場合でちょっと考えないといけないよねっていう感じだったんです、その時にね。でもそれをはっきり省令とか、まあ、この省令には書かないな、この局長通知に書いてしまうとまたそっちが一人歩きするので、ここはもう原則としてという言葉にさせてくださいっていうことになったんですね。だから裏を返すと、社福同士 要はまあ拠点、具体的に言うと拠点単位ですよね。拠点単位で事業の譲渡がされる場合には、先ほど申し上げたあの事業譲渡の時のデメリットで会計情報がわからないっていうのがありましたよね。でも社福で拠点単位であれば会計情報公表されてますよね。だからそれを使えばできなくないでしょ。まあ、当然あの基中であればまたそれはね話いろいろあるんですが、原則として拠点単位でちゃんと会計処理がされてるはずなので、拠点単位での資産負債は帳簿価格は当然確定できますよねっていうことで、じゃあそれが分かるのであれば、で当然対価の支払いもないという前提です。これね、対価の支払いもないのであれば、その場合は統合という考え方もあり得ますよねっていうことなんです。あり得ますよねのレベルですけどね、まだね、それでいいですよねとは言ってません。あり得ますよね。だからちょっと含みを持たしているっていうことです。これが先ほどの点点点の一つの意味ですね。だから、どっちの点点点かというと、一つ目の点点点ですね。事業譲渡等から上の統合に点線がいってるのがありますが、これが今のところの部分です。原則としてという言葉の部分になります。で、もう一つの統合から持ち分プーリングに行ってるのは、これ先ほどもすでに申し上げた話ですね。統合の場合は、結合日の結合時の母家で引き継いでください。それは何も文章上は例外的なことは一切ほのめかしてないです。こっちはね、ほのめかしてないんですけども、先ほど申し上げたように、ほんの数日機種からずれただけでほんまに決算するのかという特殊なケースはやっぱありよねと。だからそれはある程度、まあ、どこまでそれを認めるかっていうのは、まあ、今後の話なんですが、まあ、絶対何が何でも結合時の、帳簿価格でないといかんともいけないよねっていう含みの部分がこの上の点々点ですね、2つ目の。なのでこっちはあんまり表に出てません。1つ目の点々はさっき見たように原則としてということで一応表に出てるんですが、2つ目の点点点のところはどこにも文章には出てきませんが、そのこれも議事録読んでいただいたらそういう話が出てますんで、あの宇野先生、それこそ宇野課長もそういうらしきことを匂わしておられる文章も全部出てますので、議事録にそこから言うとこういうケースもなくはないよねという点点点になってます。で、繰り返しになりますが、どういう場合がそうなるかは Q&A でどこまで書いてきてくれるのかなというところですね。それはちょっと出てみないと分かんないです。あとは、あ、そうだ、あとはな、中期の内容をちょっと見とかないといけないですね。じゃあ中期生徒だけ省令には書いている中期には何を書くんですかということで、すいません、ちょっと6ページにまた戻っていただいて、括弧の号として合併及び事業の譲渡もしくは事業の譲り受けが行われた場合の中期は次の項目を記載するということで、 A が合併の中期、 E が事業譲渡、要は事業譲渡等って言ってるように事業譲渡と事業譲り受けと2つ考えれるので、 E は売る方ですね、事業譲渡の方、それが U は事業譲り受け買い取る方、それぞれこういう中期をしてくださいということになっています。で、合併に関してまず見ていきますと、まず丸の1として概要ですね、まあ、相手先が何でとかね、まあ、当たり前のことですね、が書かれていると、まあ、これはいいと。で、丸の2に採用した会計書って出てきますよね。これが先ほどいろんな、基本的にはまあ言葉で言うと修正持ち分プーリング法になるんですが、まあ、実際何でやったんですかというのを書かないといけないですね。で、丸野さんが計算処理に含まれている合併消滅法人から承継した、事業の業績の期間ですね、合併消滅法人が、まあ、合併までにやってた期間の業績の話ですね、それから4番、承継した事業の拠点区分、要は合併とはいえそれはだから拠点区分一つは限らないでしょうけど、いくつかの拠点として受け入れたんであれば、その受け入れた拠点区分、そこの拠点区分の資産及び負債の額とその主な内訳と、要はこれここで中期をしないとですね、どこにも分かんないんですね、これね、情報が出てこないので、どういう額で受け入れたのかっていうのをまあ中期として書きましょうと、まあ、中期でしか書くとこないよねっていうことになったので、 まあ、ここに書いてもらってます。それから丸の号ですけども、消滅法人において会計年度の始まりの日から合併日直前までに役員及び評議に支払ったまたは支払うこととなった金銭の額とその内容。要はこれは何を言ってるかっていうと、通常であれば現況報告書に役員報酬の額とか当然書きますよね。書かないといけないんですが、じゃあ極端な話、さっきの話とちょっとまた違う話ですけど、3月30日に合併しましたってなって、でも当然だからもう3月30日で消滅しますんで、事業現況報告書出しませんということは、その3月30日までに支払った役員報酬の額はどこにも出てこないですよね。どこにも出すところがないんです。現況報告書も出さない。かといって受け入れた法人の存続法人側ですよね、受け入れた法人側の現況報告書にもそんな書く欄はない。当然自分たちが払ったわけじゃないですからね、前の法人で払ってるわけですから。となると今の社会福祉法人制度の趣旨からして役員報酬を開示するというのがあると思うんですけど、それがどこにも出てこないのはやっぱりよろしくないということで、もう、まあ、苦肉の策として中期に書きましょうかってなったんですよ。まあ、これはだからこれも議論があって、現況報告書のひな型をちょっと特別に追加できないかとかあったんですけど、それはそれで結構また大変なことになるみたいで、中期にさせてくださいと、これも厚労省側の要望も若干ありまして、こういう形で落ち着いたということになってます。これはだから合併に限らず、その下の事業譲渡、事業譲り権に関しても同じような話が、あ、ここは違うか、そこは違うな、ごめんなさい。すみません嘘言いました、役員報酬の話は合併だけですね。事業譲渡とかの場合は相手先の法人まだ存続してますんでね、それは関係ないですね。失礼しました。で、事業譲渡の中期ですけども、まあ、事業譲渡の概要、まあ、これはなんか合併とほとんど同じ話ですね。で、採用した会計処理、これも結局どういうやり方したかをちゃんと書いてくれと。だから計算処理に含まれている譲渡した事業の業績の期間、要は、売った部期間ですね、売った側のそのいつまでうちの法人でやってたんですかという話と、譲渡したのはどこの拠点区分の事業ですかということですね。拠点区分全部かもしれませんし、その一部かもしれませんが、いずれにしてもどの拠点区分の事業を譲渡したんですかという話ですね。で、その時の資産負債の額も書いてくださいと。で、譲り受けに関しても概要と採用した会計処理と、まあ、事業の業績期間と、まあ、譲り受けた事業、今度はどこの拠点で譲り受けたんですかっていう話と、ね、資産負債の額も書いてくださいねということになってます。まあ、これぐらい、まあ、この辺の多分、記載例というかそんなひな型みたいなのもこれは必ず出てくると思いますんで、それはまあその時にまた確認をしていただければなと思います。あとはですね、ちょっと見て、検討会の資料でちょっとこの辺細かいから飛ばしますって言ったところにはいろいろあるんです、細かい論点が、例えばですね、ちょっとまだ時間があるんで見れる範囲で見とこうと思うんですけど、まだ見てないところでいくと、すいません、18ページぐらいから見きましょうか。18ページにですね、統合の場合です。これね、統合、まあ、だから具体的に合併をまあイメージしておいてあげたらいいんですけども、統合する、まあ、相手先ですね、合併する消滅する法人側ですの側の話です。で、過去の誤謬、要は過去の会計処理に間違いがあった場合どうするんですかと。例えばそこにある減価償却の年数、対応年数誤ってて減価償却計算間違ってたという場合はどうするかというと、これは理屈上は結合組織への引き継ぎ前に修正してくださいということですね。なぜかというと、先ほどの文書にもあったように帳簿価格、帳簿価格、ボカボカっていう私も言ってましたけど、必ずその前に適正なという言葉が全部ついてるんですね。適正な帳簿価格となってます。適正なということは基本的に間違いがない、誤謬がないということになりますので、合併なら合併する前に まあ、言えば洗い直しをして洗い出しをして間違いがあったらその場で修正をしてくださいということを言ってます。それを想定してますと、まあ、全てが全て洗い出せるかどうか分かんないですけども、一応、そういうふうにしてくださいと。でただポイントにも書いてますように、その後にもし発見された場合は、まあ、それはもうその時に直すしかないよねってなってますので、合併の受け入れの仕分けそのものを変えると大変なことになるので、合併の受け入れの仕分けはそのままにしておいて、まあ、どうしてもその後見つかったものはその見つかった時の修正で対応してくださいってことになってます。まあ、実際はこっちになってしまうのかなって個人的に思ってますけど、あんまり言うたら怒られますかね、こんなこと。で、次、会計方針の統一、要は会計方針が違う場合がありますよねと。法人が違うわけですからね、選択してるのが違う場合、まあ、それは引き継いでから修正してくださいという話ですね。もう引き継ぐ前は会計方針が違うだけで、それは間違ってたわけではないので、それは結合前に合併前に修正するという話ではなくて、結合してからちゃんと会計方針を合わせて調整というか修正をしてくださいということになってます。それから同じく統合の話でいくと、基本金ですね、基本金はどうするんですかという話が次の19ページに出てきます。で、まあ基本的にはですね、最初というか途中で申し上げたように、合併は社会福祉法人同士しかないので、基本金についても当然内訳、ここに内訳が分かる場合とか書いてますけど、分かるはずですよね、普通はね。なのでちゃんとその内訳に合わせて引き継いでくださいということになってます。それからもう一つは国庫補助金ですよね。国庫補助金と特別積立金については、要は法人が残る側の法人ですね、存続法人側で帳簿価格で引き継いでくださいねと。要はもう当然当たり前なんですけど、ある意味ね、合併なんで全部引き継ぎますっていう前提ですから、国庫補助金等の特別積立金についても引き継いでください。これがもう大前提ですということです。でただここでちょっと一番下に書いてあるように、まあ、これも念のための話なんですが、存続法人、要は合併をで残った側ですね、吸収した側で、その引き合併で全部一旦引き取ったけど、その補助金の対象になってた事業はもううちではもう合併後はやりませんっていうケース、でも補助金の積立金は引き継ぐんですかということなんですが、これも繰り返しになりますけど、合併ですから一旦は全部引き継がないといけないですね。いや、その合併した後その事業はやらへんから、その補助金はうちは関係ないよっていうのはありえないです、合併の場合はね。全部ひっくるめて引き継がないといけないので、ここに書いてますように、一旦帳簿価格で全部引き継いでくださいということになります。であとその横側にポイントで書いてますけども、それはそれで、でもその引き継いだ後に事業をやめたら当然補助金の精算、要は返さなあかんという話は別途ありますよという話ですね。これはもう全然合併の会計処理とかの話ではなくて、それは補助金のルールの問題なので、そこはもう全別途当然所轄庁との調整はいると思うんですけども、会計上はあくまで一旦は引き継いでくださいということになります。で、じゃあもう一つ取得の場合、22ページですね、さっき飛ばしたのは。取得の場合の国庫補助金等特別積立金の引き継ぎはどうかっていう話なんですけど、これははっきり言ってまだどういう Q&A が出てくるかよく分かんない部分です。でここに書いてあるのは、実はちょっと気をつけていただきたいんですけど、取得だけど無償であった場合ね、取得において無償の譲り受けの場合、国庫補助金はの精算がない可能性がありますよね、その時どうするんですかという非常にこうレアなケースを言ってます、ここでは。なので一般、逆に言うと一般的に取得の場合は国庫補助金と特別積立金は引き継がないです、引き継がないはずです、理論的にはね。パーチェス法の中に、パーチェス法の考えの中で言うたら、国庫補助金と特別積立金というのは純資産の中身ですよね。純資産の一部をそのパーチェス法、自家引き継ぎの中で引き継ぐっていう考え方はないので、はっきりは書いてませんけども、 それはありえないはずです。ただここで言ってるように特殊なケースですね、無償の譲り受けっていうのが先ほど申し上げたように取得とは言いながら社服同士であれば無償でもあり得る、無償っていうのもあり得るよねって言った場合に、じゃあこういう話が出てくる可能性がありますねっていうレベル話なので、これはまあ非常にちょっと非常にって言ったらあかんのかな、かなりレアなケースの話かなと思います。でこの場合はまあ無償で引き継いでて、要はもう取得とは言いながらもう無償でやってますから、まあ、もしかしたら統合の方の処理に行っちゃうかもしれないですね、これもね。これだからさっき原則としてって言ったこと、あの話にも絡んでくるので、無償でやっちゃった場合は取得じゃなくて統合の会計処理でいいですよねっていう話になると、もう当然この話も関係なくなりますんでね、ここで議論する必要もない。統合の場合は母家引き継ぎですから基本的に全部っていう話になるので、ここはだから本当 Q&A が出てこないとあまりちょっとここで突っ込んだ話をしても、混乱するだけかもしれないんで、もうちょっとその辺でここはすいません勘弁をしてください。あとはなんかまだ残ってるかな、あこれですね、このページはちょっとこの細かいからちょっと、いやすいませんちょっとやめときます、もう時間も時間ですのですいません、またちょっと読んでみてわからん場合はまた、Q&A を待ってください。はい、すいません、一応だいたい1時間お話をちょうど1時間ほどさせていただいて、今日お話ししとかなあかんと思った部分はお話したつもりです。施行期日とか全然確認してませんけど、午前中宇野さん、宇野課長がお話しあったように来年4月1日施行ですので、来年4月1日以降の、まあ、合併事業譲渡についてこれを適用することになるんだろうなと思いますので、まあもし顧問先等で合併とかそういう話が今検討されてるんなら、まあ、これを待ってはっきりした会計処理が出てからされるのか、いやいやもうその前にやっちゃうっていうのか、その辺まあちょっと検討していただければなと思います。はい、以上なんですが、ご質問もしありましたら、お受けしたいと思います。よろしくお願いします。ちょっとなかなかはっきりしてない部分があってつながない説明はい、元先生、あんまり突っ込んだ質問はやめてくださいね答えれないので私も
岡先生ありがとうございました。非常に分かりやすいレジュメ作っていただきまして感謝いたします。1ページのレジュメのところなんですけども、
はい、
もう右上がもうこう書いてありますように課長通知になってますよね。
課長から、そうですね、課長から発出になってますね。
都道府県の方にね。はいはい、で、まあ先ほど宇野課長のレジュメでは41ページなんですけども、
宇野さんのレジュメ、ちょっと待
ってください。公開し、よろしいですか。あ、これ見ていただいたら。はい、でそこに第29条省令で。第29条のところに、まあ、中期事項として今ご説明ありましたように、ね、追加15番目で追加してくださいというふうに書いてあるんですが、宇野課長の資料ではでこれその、はいはい、それを盛り込んだ後の省令って出てるんですか。
ですね、これ宇野さん、宇野課長の方の15番っていうのはすいません私飛ばしちゃったかな、中期のひな型がありますよね先生、あれの15番という意味だと思うんですよね。ここですね、ちょっとこのページ見てなかった、7ページやったと思うんですけど、これだから別紙1として法人全体の中期の項目が並んでる資料が別紙で局長通知についてると思うんですけど、それの中期項目の15番目という意味の15だと思います。あ、違いました先生、
20じゃないんかな、
ん、あ、違いましたっけ。
1ページをちゃんと見てほしいんですが、1ページ省令の交付についてで、これは省令が交付されましたっていうことを、はいはいはい、
そうですね、
周知するための課長が注意文書で出した文書なんです、はい、で冒頭に省令 括弧が本日交付されたところとなってるでしょ、うん、だから省令がもう交付されてるんですよ、
はいはい、
別に、
はいはい、そうですね、はい、
でそれの説明でこういうのがありましたって書いてるだけです、はい、でさっきの方 の, あ, のあれはあれはあの協調通知やから省令とはまた別です、はい、
ありがとうございます。
いいでしょうか。
はい、もう省令は出てるはずですね。省
令がもう交付されてると書いてあるので、はい、この時に全部同時に出たと思います。
もう一つちょっと基本的なところなんですが、はい、会計基準の第4条あたりに譲り受けしたただでもらった場合は時価評価しなさいという、はいはいはい、まあ、規定がありますよね。それで合併の場合は、まあ、持ち分修正持ちプーで賛成なんですが、はい、合併の場合はもう譲り受けに当たらないと会計基準の、そういう解釈でよろしいですか、
ね、すみません、合併と譲り受けの区分けの話です。
会計基準では、はい、受贈か、受贈という言葉を使ってましたかね。
それはもう法的に全然違うと私は理解してるんですけどね、うんうん、
はい、はい、別物や
合併はもう法人のもう法人格の統合なので、はい、ちょっと違うかなと理解してます、は
い
は
いはい、ありがとうございます、はい、
いいですか。
どうぞ、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
いえいえ、すみません、
最後の方でご説明があって施行期日がね、
はい、
4月1日になっています、
はい、
でこれ普通はね大蔵省なんか旧大蔵省平成何年度の会計年度からのにかかる会計、
はいはいはいはい、はい、
開始事業年度とか終了する事業年度、それ書いてないんですよね。で読み方が非常に分かりにくいんですけど、4月1日から施行するということなので、その事象としてはそうなんだろうけど、6月に出す計算書類、
はい、
もし事実があったら会計基準は別にして、
はい、
この会計基準は適用されないけれども、中はやっぱり中期はせなあかんのかな。
先生、まずこれも私説明ぶっ飛ばしてしまったんですけど、2ページ目に経過措置っていうのが書かれてまして、
わかりました、
はい、これで一応、はいは
い、いい
ですね、はい、4月1日以降の会計年度って書かれてますんで、これでいいのかなと思ってます。
まあ、寄ることができるからほんまは、
まあ、やってもあかんことはないんでしょうけど、はい、
それともう一つは、はい、論理的な理論的な話なんですが、
はい、
もともとちょっと古い人間なので笑われるかもしれませんが、
はい、
合併の本質は何かっていうことが昔ずいぶん話があって、
はい、
現物出資説なのか、はいはいはい、人格合一説かというような話があったと思うんですね。で今企業同士は前の非合併法人の株主の経済的価値がどうなのかということを攻めにあった挙句に、いやほんならこれが合併交付金であるいは、まあ、うん、株式、渡しますよということで、そんな時にプーリング法なんかはもう無理な話ですね。
ですね、
パーチェスト法しかありえない、
はいはいはい、
社会福祉法人の場合はこれはそんな企業のね売った買ったの話とは全く違って、だいたい企業結合の話を持ち出したくないのは僕自身が反対なんですけどね。
よくわかります。
しかも基準にまでこんなん書いてアホかって、会計理論を勉強しすぎた頭が悪い人が書いた通知かなっていうふうな気がするぐらいで、で人格合一説だっていう考え方で言えばね、修正じゃなくて原則的なプーリング法で、10月11月に合併しても次の決算書には新たに入ってきた拠点がね、去年の4月1日からの、PL も全部ついてても、何の違和感もないと僕は思うんですけど、そういう人格合一説的な議論はなかったんですか。
中野先生、逆にそれは私聞きたいが、先生がおられた頃に僕が検討会行った時にはもうこの考え方がもう固まってて、だいたい
企業会見の方
が、はい、僕も大反対なんです。
株主の会社の持ち物の、はい、それの歌、はい、来たはったの取り合いなのでね、はい、パーティス法しかないんだけど、社風です、こういう。
だから、
ものすごい乱暴な話だと思います。
もうね、あの時の厚労省側のご説明はもう参考にするものが企業結合会計基準しかなかったっていう説明を私は受けたんですね。でもうそれを前提に組んで、だから今日もちょっとお話しましたけど、私はもう最後までこれは私も反対したのは、支配概念で考えるのはやめませんかっていうのはずっと言ったんです。支配なんて社服の、我々はまだ分かりますと、なんとかね、でも社服の理事長さん会計担当者に支配なんて話してもそれは無理ですよっていう話はしたんですが、もうそれこそ先生おっしゃるように、大体この理論構成がもう固まってしまってた後だったので、まあちょっとそこはすいません、私力不足でそこをひっくり返す時間も力もなくこのまま来てしまったというのが結論です。はい、
わかりました。はい、とてもご苦労さまでした。いえいえいえ、ありがとうございます。
他ございませんでしょうか。私が答えれる範囲は答えます。厚労省に怒られないレベルのことはお答えします。大丈夫でしょうか。はい、ではすいません、拙いご説明で、中途半端な部分は多々あり申し訳なかったですけれども、一応私の講演は以上とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。